のぎついってプレゼンツのぎつアー。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も8月某日、東京某所我が家よりお届けしております。お相手はいつものように私東横名人と、今日も長野からズームでこの方です。
はい、こんばんは、坂本です。
いや、僕去年新卒でずっと今の会社に働き続けているんですけど、勤続25年満了したんですよ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。よう辞めずに残ってるなーって思うんですけど、もう坂本さんと知り合った時には何年目かな、入社ラジオ始めたのが2003年なんで、会社員になって4年目からラジオ続けてるんですよ。
ほう
ほう、
ほとんど仕事とラジオ、
まあまあ中断してたのが5年ぐらいある、4年5年あるんだけど、うん、そうですね、会社員生活とラジオはほぼ共にあるみたいな感じではあって、
うん、
で式典がね25年ぐらい経つとやってくれたりとか、あとあの福利厚生で長期休暇がもらえるとか、長期休暇はそこまで強制的じゃないんだけど、あともう一個嬉しいのは旅行券くれたりするんですよ、旅行券、うん、うん。で旅行券がそれなりの額が集まるんで、同期がね僕12人いるんですけど、9人ぐらいまだ会社にいるんで、9人から8人かな、でその辞めたやつ含めて旅行券で旅行行こうぜって話になってるんですよ今。まあ当然
同期で、
同期で男女、女の子4人いるんですけど、男が5人かな、行くのは。
まあ女の子と言うても同期ですから、もうそこそこみんな結婚されたりとか、
うん、2人は3人結婚して1人だけ独身かなぐらいの感じですね。まあ言っても50前ですからね、みんな、
うんうん、
50前のやつが、まあ集まるんだな、仲いいな、この人らって思いながら感じしてるんですよ。
同期ってそんなにやっぱり違うもんですか？
ん？同期、どう違う？うん、
その、絆というか。
でもやっぱりいいもんだと思いますよ。ずっと同じ経験を、同じ職場で、まあ、今、いろいろ所属の部門が変わったり、会社も変わったり、
うん、まあ今頃ちょっとますけど、写真を見せていただいてるんですけど、
はいはい、
もうなんかみんな楽しそうな顔で、なんか名人の右横にちょっと地面師みたいな人いますけど、
地面師みたいなやついるでしょ、
一人だけね。
はいはい、
うん、多分くぐってきた修羅場が違うんでしょうね、この人だけ。
いやいやいやいや、どうかわからないですけど、まあみんないい仕事、まあ、
なんかやっぱりその会社の中ですけど、ちょっと心許せる的な、
うん、それはね全然やってることは違うけど、
うん、
やっぱりそれは同じ場数踏んできたからっていうので、仲はいいですね。
同じ会社だけど、他の社員の人とは違うなんか顔を見せてますよね、
う
ん、皆さん。
ああ、それはもう全然やっぱり同期っていいもんだなって思いますよ、
うん。どっかで味方っていうのがあるんでしょうね。
うん、
何かあった時にっていう、相談できるとか。
それは全然やっぱりありますね。
これ、うん、こういうの見るたんびにね、ここ何年か入ってきた若い人は本当にかわいそうだなって思うんですよね。
え、それはどういうことで？
いや、だからそのコロナがあったり、飲み会なくなったりとか、その同期の絆を埋めるっていうか、その強める時期、一番大事な時期がリモートやったりとか、それこそ大学でもほとんど大学行ってないみたいな感じの子じゃないですか。
そうですね。
この1、2年残って。
うん。
やっぱ横のつながりがね、やっぱちょっと若干、上の世代に比べると気楽なんですよ。
そうでしょうね、リモートではっていうのはやっぱあるもんね、
う
ん、
そうだから、ね、ちょっとかわいそうだなって。もちろんね、その飲み会来いとかそんなのは全然思わないんですけど、やっぱその上の今30歳ぐらいとか、まあ、もちろん僕らの世代はそうですけど、この横のつながり結構強いじゃないですか、みんな、
うん、
なんか困ったら電話したりとか、チャットでこう質問したりとか、あれってどうしたらいいのみたいな感じのことが全くないので、
ああ、まあ、何かあったらすぐ同期電話かけますもんね。
そうだから、それがないのがね、ちょっとかわいそうだなっていう、うん、まあ本人なら気にしてないんだったら別にいいんだけど。
いいんですけどね、確かに。
いいんだけど、まあね、そういうの持ってる人と持ってない人の差って20代ではそんなにつかないんだけど、
やっぱり40代になると、
すごいつくじゃないですか。
ネットワークですからね、ある意味。
そうなんですよ、うん、でその人がまたその、優秀な人というか知ってる人を紹介してくれたりとか、そういうのでこうどんどんどんどんネットワークがつながっていくので、
うん、
その10が20になって20が40になったりするじゃないですか。
そうですね、
10年後には、
うん、
その最初の需要を持ってなかったら40にもならないですよ。
確かに。
ゼロはゼロのままなんで。いや、そう考えるとね、やっぱりね、よく、僕は若い子だから、どこに行くときも連れて行くんですよ。必ず一人は。
うん。
で、これ、何々っていう子で今、ちょっと勉強してるから、なんか聞きに来たら教えてあげてっていうふうに紹介してるんですけど、
うん、
中にはそれを嫌がる子もいるんですよね、やっぱりね。
おじさん紹介された、みたいな。
そう。まあ、じゃあ、嫌がってるからもうやめとこうかな、みたいな。顔が広い方がいいのかなと思って、みたいな感じなんですけど。
うん、
でもやっぱこういうの見ると、うん、やっぱ同期っていうのはやっぱ大事だなっていう。
そうですね。で、まあ、女の子が、まあみんなすごいいい子だからっていうので、まあ、女の子としてなんか仲悪くなるとかってあってもありそうなもんだけど、まあそれも全然ないんで、まあだからいいんでしょうね。で、まあ、こういうことを言いたい話ではなくて、結局まあ行く場所は決まって、で、実はイニシャル G のね、9G の最後の方で実は、この中の女の子が一人辞めるっていう話になって、吉野に、まあ卒業旅行じゃないけど行ったっていう話をしてる回があるんですよ。
全然わからない。
ホレスタ吉野がどうのこうのかっていう。吉野の、まあ旅館に泊まりに行ったって話はしてたんですけどね。
うん。
うん、そこから24年 ?20 年か。経ってっていう話で、今度は、結局なんだかんだってまた関西の子が多いんで、賢島に行くことになったんですよ、11月に。
皆さんわかります？賢島ってなんか三重県の方にあるやつですよ。
だから本当は、お伊勢さん行こうかって話してたんですよね。で、なんでそうしてるかっていうと、東京組と大阪組と、あと名古屋でまあ、結婚して住んでる女の子がいたりとか、岐阜にいるやつがいたりとかするから、まあ、中部が一番いいよなって話になって、
うん、
三重にしたんですよ。
いろんなとこに住んでて、真ん中あたりがちょうど中部なのでっていう、なんかこう、賢島をにら先みたいな家をしてますけど。
そう。意外と賢島遠いからね。
賢島って中部じゃないからね。
中部じゃないからね。
どう考えてても太平洋側やから。
伊勢島の一番端っこだからね、言ったら。
うん。
うん。
名古屋から遠いよ。
遠い。2時間かかる。調べてみてびっくりした。
いや、それで長島スパーランドとかでよかったんじゃん。
いやいやいや、まあでも、結局、いい大人なんだから、いい旅館に泊まろうっていうコンセプトでやろうとはしているんですけど、うん、結局やったばり、皆さん、ご家庭も終わりで、
うん、
あんまり高い値段はちょっと奥さんが、とか、せっかくの旅行券なんだから家族で使いたいって言ってるし、俺だけわがまま言うわけにいかないんだとかっていうので、せめぎ合いがやっぱあるわけですよ。
うん、
僕らは10万ぐらいバーンって出したろかなと思ったけど、ちょっとそれは無理になったんで。まあ、
明治とかは低所関白ですからね。
まあまあね。
うん、俺がもらってきた旅行保険俺が使おうと俺の勝手やっていう。
いや、本当そうですよ。俺の勝手やですよ、うん、本当に。
どうせお前旅行を準備したってお前、前の日に熱出すんやろ、お前、みたいな。
そう、それも言ったことある。そんなって言われたけど。
うん、
それもあるから、まあ結局は、一人3万ぐらいかな。ぐらいを基準にして前選んで、で、三重だったら大阪から4000、5000で行けるじゃないですか。片道。うん、で、まあそこまで高くならんから、ね、そうそう、近鉄特急で、
うん、
いいよねって話をしていて、で、まあ結局僕はやっぱりこういうことになると漢字フル稼働するわけですよ。やっぱり。
うん、一番なんかね、便利そうな顔してるもんね。
お金
し。あとの二人は、ほら、あとの三人は地面師とやりちんしかおらんやん。
やりちんって言うな。今見た感じそういうふうに印象を受けました。
うん、
うん、まあ
そうでしょ、
近からずストーカスですね、
うん、
確かに男前が多かったですからね、同期は、うん、でまあまあそれでずっと LINE のやり取りをするわけですよ。30万40万単位の前借りを僕にしなきゃいけないんで、まあそういうね、お金の回収から含めていろいろキャンセルしたらこうなるよとかっていろんな条件も出していきながら、まあまあやるんです。で、まあ、順調にまあ話は進んでいるんですけど、この中で一つ気づいたことがあり、この同期の男は何も気にならないんですけど、同期の女の子とずっとやり取りしてると、LINE で。めっちゃこいつら大阪弁喋るんですよ、LINE で。
うん。
言葉でね。なんとかちゃうんとか、なんとかあかんでーとか、なんとかしてん、乗りたかってんとか、これ今見てもらってますけど、そうやん、11月やんとか。あれ？こんなに大阪の女の子って猛虎弁喋ったっけみたいな感じで、めっちゃ違和感最近感じてて、これ、坂本さん実は 明かすんですけど、僕、大阪弁喋る女の子とほとんど付き合ったことがなくて、なんで、
うん、
今当然奥さん自体が千葉の人間だから、
うん、
当然関西弁なんか喋らないわけですよ。LINE でも、チャットでも。坂本様の奥方は、
うん、
LINE とかこのメッセージで関西弁を書いたりしますか？
しないよ。
しないよね。
うん。
これなんなんやろ、この場のノリで書いてんのかな、こいつら。
そうでしょ。
あ、そうなの？
うん、
うん、なんか文語体で普通だから僕らって恥ずかしいじゃないですか、大阪弁喋るの。
元に戻るっていうか、普段の生活ではまあ僕のとか明治の奥さんみたいに別に大阪弁も喋らないし、うん、旦那さんとは普通の LINE を交換してると思うんですよ、
うん、
うちトマトあったっけなかったみたいな感じのそういうのをやってると思うんですけど、
何々買ってきてとかね、
うん、この同期っていう仲文字に入るともう途端に20年前に戻るんでしょうね。
ああ、でも。
あの頃に。
あの頃に？
うん。
50万円のおばさんが？
失礼やな。
いやいやいや
いや。いやいや、でも、雰囲気的にはもう、同期やから別に、出世したあなたたちと、出世した自分が、そういう間柄で喋りたいと思ってないでしょ？
ああ、なんとかですとか、
突っ張れた。入社した当時の間柄で喋りたいし、旅行も行きたいわけでしょ？
ああ、だからそういうプレイなんだ。
プレイでしょ。プレイなんだ。嫌でしょ、そんな、かしこじままで行って名刺渡されて、本日はどうも、みたいなこと言われたら。
極めて事務的に、何々さん、何々さん、よろしくお願いします、みたいな感じ、僕は、LINE してますけどね。
うん、それよりは、もう、だから、こっちの方がいいじゃないですか。うん、
いや、まあまあ、フランクでね。
うん。
いや、これは、大阪弁喋る女の子とお付き合いするとこうなるのかどうかっていうのが、僕らはチャットとかは、ネットの書きっぷりとか、ツイッターもそうだけど、基本関西弁なんかほとんど出さないじゃないですか、文章で。
出さないよ。うん。
こう、関西弁を使う文章で書き文字で起こすことの違和感って、すごくあるんですよ。これ仲良くなった女の子って、こんだけ、文語体の関西弁を使うんでしたっけっていう疑問なんですよ。もうこの年になるとそういう風に仲良くなる機会もないんで、わかんないんですけど、どうなんですか、実際のところ。
どうなんですかって言われても、本人に聞いてくださいよ。
いや、人生経験豊かな坂本音大だったら、うん、いや、女の子はね、って言ってくれるのかなと思って。まあそもそも僕らのこの20代の時ってそんなにね、LINE みたいなこのね、あの吹き出しがペコペコって出てくるようなチャットってあんまりなかったですからね。
うん。
なんとかやねん、みたいな。そもそもなんか僕のあの、フリック入力ではそういう変換出てこない
です。LINE でせやねんって見たの初めて。
え、そうでしょ？そうでしょ？せやねんって。
ちょっとめんどくさいやろ、せやねんって。
でも確かこいつら、Facebook でもこの言いっぷりでなんかレスしてたなと思ってて。
そうそうの方が打ちやすくない？
そうそう。そうそうそう。
せやねんってしにくいやん。
だから多分、常用的に多分、エイトクっていうか IME で、せって言ったらせやねんってこいつ出てくるはずなんですよ、この女の子は。まあ東京に今働いてる子は確かにその、大阪弁要素は少ないですけど、
うん、
大阪残ってる子はすごくまだなんかせやねんはすごい言うね。
そうはね、もうこの10年ぐらいせやねんって口に出したこともないので。
せやねんって言えないですからね。
うん。だってまあ、あのね、あの、皆さんご存知だと思いますけど、
うん、
僕この世で一番トミーズとハイヒールが嫌いなんで。
せやねん。
嫌やねん、それがね。
毎日放送せやねんですよね。せやねんって番組ありましたからね。
一番良かったことがトミーズを見なくて済んだことやからね。
そんなこと言うんだ。ひどいな。うん、そうか、せやねんって確かにその象徴ですもんね。
そう。
うん。
あ、ちなみに俺、ケンの方が嫌いやからね。
え？ケンの方が嫌い。
マサじゃなくて。
あ、ケンちゃんでーすのが嫌いだと。ダウンタウンの同期の。
まあまあいいですわ。もうあのね、ロケに行った時の態度が大嫌いで、俺。
そこに飛び火するか、この話が。せやねんから。
本当に、本当にあいつはほんまロケもろくに仕上がれんくせにしやがってって。まあいいですよ。
せやねん。
あとハイヒールはももこの方が嫌いなので。
ああ。
昔あのね、車にベビーシートをつけないといけないという法律がかかった時に、大反対したのもももこやったので。金かかるやん、そんなんって。あの、子供の命より金の方が大事っていう、あの、芸風が嫌いなんで、僕。
せやねんな、確かにな。いや、だから僕らは本当に、 チャットっていうかパソコンで関西弁を書くことに対する、拒否感ってすごくあるんで、うん、
確かにね、その、もちろんあの会社の、そのメールとかで関西弁は絶対使わないじゃないですか、基本的に。
絶対書かないですよ。
LINE でも、LINE で関西弁書くことってある？
ないっていうか、まず変換しにくいからね。
うん、そう。
うん、ちゃうちゃうって書けないもん、やっぱり。
そやなとか。
せやなは、ね、せやなは今多分、カジュアルに、非大阪人が書いてたりするわけじゃないですか。
そうそうそう。だから、そやなぐらいとか、最後、なんかいろいろここで終わりたいっていう時になかなか終われない時あるじゃないですか、LINE で。
うん、うん。
でもほら、関西に非常に便利な、さよなら言葉があって、ほな、っていうの。
まあ、ではでいいじゃんって。
いや、ではでは、ちょっとあれやん。
ほな。
大阪人にはちょっと冷たいやん。でも、ほなっていうの、ほなには、バイバイと、もうすんなよ、もうかけてくんなよっていう、バッサリした感じがあるじゃないですか、ほなって。
うん。
ほなっていうのは、使いたいなとは思ってるけど、使ったことない。
ほな行こうか、とかね。
そう。ほんで、全然自分では使ったことないんやけど、この前久しぶりに大阪時代の友達と LINE してたら、向こうめんどくさなったんでしょうね、最後。
うん。
ほな。
いや、冷た。
ほなって言われたら、もうその後打てないじゃないですか。
もう、はい。まあなんかまあスタンプ送るしかないんじゃないですか。はい、
そうそう。じゃっていう、うん。俺もじゃっていう。
いや、坂本さん、スタンプなんか僕に送ってくれたことないからね。
スタンプなんか使ったことないから。
嘘つけ。使ったことあるやろ。本当に。
いや、でもね、ホナって便利やなって、うん、その時初めて思いました。
じゃあこれからホナって書いてくださいよ。なんかクロージングのチャットで、なんか全然返信来ないから、ホナって書いてくださいよ、ほんなら。うん。って。
いや、でも、
はい、
だからそれぐらいかな。関西弁。うん、まあ、自分らが、意識してなくて使ってる関西弁っていうのはあると思うんですよ、もちろん。
うん、多少ね、うん。
多少ね。
うん。
そんなん聞いたことないっていう。ほかすとかね。
いや、まあ、それはあるでしょ
う。うん。
うん。そう、これはね、ちょっとね、今度会った時に聞いてみようかなと思って、この女の子たちに。
でもこれ、全部読んだら、お腹いっぱいになるで。
いや、お腹いっぱいでしょ。10人テーブル席空いてたらええなとか。
だって、今時、その40歳ぐらいの、老齢の女性が、大きにやでーって。
何猛虎弁何何時の人
今時、ライトスタンドでもここまで焼きそば買ったぐらいで、大きにやでーっていう おっさんおらへんで。
これ絶対関西人小馬鹿にしてる、どっかの人やろみたいな感じじゃないですか。大きにやでーなんて言ったら。
うん、大きにやでーって LINE でしかも。
うん。LINE バカにしてんのみたいな。ツゲッターというかツイッターで出た話なんですけども、うんこが漏れそうになり慌ててコンビニに、トイレのお菓子はしておりません、店員にメリットをプレゼン、トイレのドアは開いたっていうところで、さんまさん多分長野に住まわれているんで、トイレ貸すのん上等っていうコンビニさんばかりだと思うんです、基本。
はい、
社会インフラじゃないですか。田舎の地方のコンビニなんて、車がいっぱい止まれて、
うん、
トイレ行くために皆さん立ち寄って、なんかついでに買ってもらえたらいいですみたいな感じでしょ。
もうトイレはどうぞご自由に的な感じですよ。
店員に一言声かけてくださいなんか絶対言われないわけじゃないですか。
まあ、もちろんね、そういう店もあるんでしょうけど、
う
ん、ほとんどの場合は、
そう。
なんならまだあれですからね。外にゴミ箱ありますからね。
いいなあ、外にゴミ箱あるって。
うん。
本当にはないからね、ゴミ箱。で、これね、このトイレ貸してくれないコンビニって東京多いんですよ、今、まだ。コロナの時に、それが一気に加速して、
う
うん、特に池袋とかちょっとややこしそうなところは、新宿とかは本当に貸してくれないトイレで、その時に当店ではトイレを貸しておりませんっていうことを覆るぐらい、まあ店員に対してまず自分がどれだけやばい状況なのか、で自分にトイレを貸したことによってどんなメリットがあなた方は被ることができるのかっていうプレゼンをしたら、トイレは使わせてもらうようになったって言ってるんですね、このある人は、うん、どういうことを言ったんでしょうね、メリットって。
あ、プレゼンの内容は書いてないの？
書いてないんです、わかんないんですよ。
このウミガメのスープ的な。
そう、そのとウミガメのスープ的な。
うん。
だから全然わかんなくて、いや、これをトイレ貸してもらうと、5000円分の買い物をこの場でさせていただきますって言っても、その交渉する相手が店長だったらいいよ。でも多分、東京都想定すると外国の人の店員がすごい多いし、別にバイトだから、別に売り上げがどうこうって、売り上げありがとうございます今日、売り上げ200万達成しましたみたいな感じ絶対ないじゃないですか。
うん、
コンビニの店員って。そこで、その、金で面はたいて、トイレ貸すとかっていうのが有効なのかどうかって全く思って分かんなくて、これがすごい気になってたんですよ。何を言ったら、そのアルバイトの店員さんがメリットって感じてもらえるのかみたいな。あれかな、現生かな、現生かな、え、君に1000円払うから、ごめん、時給1時間分の時給とか。
まあ安田一平やったらコンビニ買うんでしょうけど
この店全部買ってやるなって、
うん、
うん、でも店員からしたら別にどうでもいい話ですからね、買われようが買われまいようが、
まあ、もちろん一番想像しやすくて一番汚い話はこの場で漏らすってことなんでしょうけど、
それはメリットじゃなくてデメリットを、こうデメリットの話じゃないですか、この場で撒き散らすなってことでしょ、
ね、掃除しなくていいじゃないですか、
掃除しなくていい、ああまあまあそういう意味でね、あ、そういう意味のメリットね、
うん
うん、事故が起きなくて済むっていう。
そう。
うん。そっか、それもそうか。暴発しちゃうぞ。その後君はどうなるかなっていうことね。僕は買収かなと思ったんですけどね。
まあ僕やったら、
うん。
まあアルバイトの候補なので、
うん。
もう手形を切りますね。
手形ってどういう手形なんですか？あ、え、小切手ってこと？
いや、来年のその、節分に巻き寿司を100本、100本買いますと。
クリスマスケーキとか。
そう。
なるほど。
もう巻き寿司かクリスマスケーキかチキンぐらいしか思いつかない。
郵便局やったら年賀状になるんでしょうね。
年賀状になるけど。
うん。でも郵便局だったら貸してくれますからね。
うん。あと、掃除しますと。
そう、怪しげな宗教みたいやないか。掃除させてくださいって。
いや、もうトイレ使ったらトイレも掃除するし。
うん、あ、そうかそうか。クリーンネスチェックみたいな。でも、社員しか使ってないんだったら。
お店の中の掃除も全部するし、
うん、
なんやったら、在庫の補修もします
と。品出しもしますと。
品出しもしますと。
なんだろう、なんだろう、めっちゃ気になるな。
うん、
いやでも、何回かこういう場って僕あって、昔コロナの頃に、それこそよく散歩で、1時間半ぐらい散歩に行ってることあるんですけど、
うん、
当然その時に、やっぱり全然動いてないから、散歩すると腸が動き出してすごいトイレ行きたくなるんですよね。
はいはい。
で、何回もこの国道沿いのコンビニに行って、うわここトイレ使えへんかったみたいな何回もあるんですよ。そういうのが経験が。
怖いですね。都会であるって
。都会は怖いよ。
まあ、長野あたりだと使えるトイレが結構頭の中に入ってるので。まあもちろんパチンコ屋なんかもそうですし。綺麗なスーパー行くとトイレも綺麗なんですよね。
そうですよね。
うん、
そう。だから、東京は地下鉄の自分が通ってる駅はどこにトイレがあるかっていうのは大体把握してるし、
うん、
この駅はこの辺であるからとか、トイレマネジメントはやっぱり重要ですけどね。
そうですね。
うん、
最近は特に。
それ特に、
うん、
そっか、なんかね、金つかまして、いや、そんなんで僕が転ぶなんて思わないでくださいって言われるのかなと思って、ちょっと、お金が一番手っ取り早いと思うんですけど。
もちろんお金がね、一番手っ取り早いですけど、それって面白くないですからね。
面白い、面白くないのも大事ないじゃないですか。笑わさないと心をつかまないといけないってこと？
そう、だって、うん、お金で開けたら、次からまたお金払ったら開けないといけないわけでしょ？
ああ、まあまあね。
だから、その人の心をがっつりとわしづかみにして、トイレのドアが開いたわけじゃないですか。
うん、そういうことなのかな。なんか、テロリストに金払うみたいな感じのいい、いいっぷりですね、それまさに。
うん、
心をつかまなきゃいけないのか。だから、心をつかまなきゃいけないっていうんだったら、確かに坂本さんが言うように、自爆営業している、あの、巻き寿司と、クリスマスケーキのような気がするな。うん、うなぎとか
。巻き寿司は結構ね、売ると思いますよ、うん、セブンイレブンの店員やったら。
確かに、確かにそうだ。大喜利かなと思って、これずっと見てて、うん
でしょうね、
全然答えが分からなくて、本当に。うん、まあまあ、気にしてるお店の理由っていうのは、まあ、あの、本当に、あの、OB を起こす人がやっぱりいるんで、信じられないぐらいの OB する人っているわけじゃないですか、トイレで。
なんでなんでしょうね。あれ、わざと？
いやー、やっぱり、ある意味こう、排泄のマネジメントがうまいこと言ってない人っていうのは、小学校の時からいたじゃないですか。小学校の和式トイレ、特に和式トイレって、OB 置きがちだったでしょ。
まあ、大人になって、大人になって、あの、車に乗って、バックで入れる時あるじゃないですか。
おー、はいはい。
で、自分では白線と白線の本当に真ん中に綺麗に入ったと思って、無風とか思いながら降りて前回ったら意外と斜めになってたりとか。
あれもちょっと恥ずかしいね。
ちょっとだけちょっと白線のどっちかに寄ってたりとかするでしょ。
うん、うん、する。
意外と自分が思ってる真ん中は真ん中じゃないねんなっていう。なんか自分のお尻の穴の位置って自分ではちゃんとね、認識してると思ってるでしょ、名人。
うん、してますよ。バッチリですよ。
バッチリ座ったら今俺のお尻の穴はこの、ここの位置の上にあるはずって思ってるでしょ？
思ってますよ。僕、F1 レーサーが、運転の上手い人が、超感図的に俯瞰から自分の走行のイメージをしてるっていうぐらい、僕はトイレに行った時はイメージしてますよ。
うん。なんかそういうブルーロックやないけど、
ブルーロック、ピキッみたいな。
上から、はいはい、サッカースタジアムを俯瞰できるような才能が、和式のトイレに必要なんですよ。
言いますね、和式トイレはね。
ある意味縦列とかあのバックが下手な人があの上からあのセレナがこう映ってるようなあの、
はい、ありますよね。
今時の動画があるじゃないですか、
うん、
あれと同じようなものが和式トイレには本来必要なんだけど、
うん、
みんなできるやろ、こんな簡単にできるやろって思ってるんですけど、
うん、
世の中にはズボンを全部脱がないとうんこできない人とか、片足だけ脱いであの肩にジーンズかけないとできない人とかいろんな流派があるんですよ、トイレには。
うん、それは見たことないけどいるっていうのはわかります。
そう。で、うん、個室なので誰にも教わらないし、う
ん、教えてくれないもんね。
自分の中で練り上げてきたやり方なので、
うん、
俺は自分のやり方が最もスタンダードだと思ってるんですけど、
うん、
もしかすると片足を壁にかけてやってるっていうのは変なのかなっていう。
どういうこと？屈伸運動みたいな感じにしちゃってるってこと？
三角跳びみたいな。
うん、わかるわかる。
いや、そういう人
いる、やってないけど、そういう人いるかもね、世の中には。
そう。だから世の中には、こんな格好でやってんの、でも、こうじゃないと出ないんですっていう人がいるかもしんない。
だからあるもんね、トイレの使い方で、
うん、
トイレの上に、また、洋式トイレの上に、うんこ座りしてやらないでくださいみたいな書いてるとこあるもんね。
あるある。だから、うん、本当に困って、例えば、その、便器に的を変えてみたりとか、
うん、
いろんな努力をしてきたわけじゃないですか、人間って。うん、
それでも。
それでも、入らない。あと、みんなが思ってる以上に、肛門ってわがままなんで、あいつら意外とまっすぐ飛ばさないんですよ。
うん、まあまあ、おしっこもそうですからね。
そう。
うん、
もう男の人は全員わかってると思うけど、意外とまっすぐ入らないでしょ、あれ。
うん。でも女の人も多分同じことあるんじゃないかなと思いますけどね。
そう、だからね、言うほど、人間って、便器みたいな狭いスイートスポットに入れられるほど優秀なもの持ってないんですよ。
なるほど。
うん、だからね、もっと広くないと本来ダメなんですけど、あれ以上広くなったら、足が届かなくなる。
届かないとか、はまってしまうとかね。
結局のところね、人間のその排便の姿勢が悪い。
うん。
うん。これ間違いない。
まあ、あとはね、紙で踏むときに左手なのか右手なのか、 前から行った方がいいのか、後ろから行った方がいいのかなんて誰も教えてくれないですからね。
女性は後ろから行った方がいいと言いますけどね。
え、坂本さん前からなんですか？
後ろから行くともう肩がね。
回らないんだ。
そう。
ああ、そっか。
結局、もう和式は無理なんですよ。というか、和式に座っ、10分座ってたらもう立ち上がられ、立ち上がれない。クラクラして。
ねえ。
いや、この問題はね、今外人の人もそうでしょうけど、外人が多くなってきてますますね。
今外国の人どこにトイレ行ってんのかなと思いますよね。
うん、でも外で洋式嫌やっていう人もいますからね。
中に、ね、
誰が座ったかわからんのにって。
みんなあのクリーンのやつ使ってるかっていうと多分使ってないしね。
あのクリーンが汚そうやもん。
たまに使いますよ、でも。ちょっとやばそうやなっていう。
ね、
なるほど。
いや、大変ですよ、この問題は。
ねえ。トイレはみんな開放してほしいですけどね。まあ店員さんも大変だから事情はあると思うんですけど、店員に
メリットプレゼントを、プレゼントというかプレゼンしてる時間があったんやなっていう。
そう、その時にすっごい頭使うんでしょうね。
うん、今までやってきたプレゼンの最上級のプレゼンができたんでしょうね。
多分ね、
レッドみたいな。
レッドね。
うん、
気になるな。
店員さんが全員スタンディングオペーションしそうな、
おーみたいな。あなたには巻き寿司5本ですみたいな。やってたんかな、
うん。
あなたにはケーキ5合3つですみたいな。
なんかないとね、やっぱりね。
1000
円ぐらいじゃ嫌でしょ。
でしょうね。いや、でも、ゲンナは1000円くれんのやったら嬉しいですけどね。ある意味チップだから。で、なんか広まるんですかね。あのコンビニは1000円でやらしてくれたよ、みたいな。爆災とか
に。1000円払って綺麗なトイレ使えんやったら1000円払うよ。
追い詰められてたらね。
だから世の中の今値段、ありとあらゆる値段がちょっとおかしくなっているので、僕はトイレは全然500円とか1000円払った方がいいと思ってますよ。
まあ、100円のトイレは結構ありますからね、たまにね。
100円はね、安すぎる。
安いか。
500円でいいと思う。そこを清掃する人の賃金とかいろいろ考えると、
追い詰められてる排泄であればね、確かにそうかもしれない。
あと安いと思うのがね、僕はあまり行ったことないし、聞いたこともあんまりそういうのに詳しくないんですけど、ピンサロ安すぎると思うね。
汚いですからね、場所がね。
まあ、小一万っていうか、一万行かなかったりするのにしてくれるわけでしょ。
まあ、それなりの人が出てくるっていうのもあると思いますけどね。
そう。なんかね、たまにツイッターとかで、まあ、俺のツイッターがおかしいのかな。ピン活してる人の。
ちょっと待って、ピン活って何ですか？ピンサロ活動ってこと？
ピンサロ活動、お前にピンサロ行って。
ピン活って、ピン活ってすっごい確率で病気になりそうな気しますけどね。
まあ、そういうピンサラーな人たちがね。
ピンサラーの人がいるの？
ピンサラーって言うんじゃないの？
そもそもピンサロ探すこと自体が今時難しいと思うけどな。そんなにあんのかな。
いや、でも川崎とか行くといっぱいあるらしいよ。
ああ、あるんだ。
うん、
うん、たまに摘発されてますけどね。仕切りが低すぎて丸見えだったみたいな。
なんか安いらしいですよ。
安いんだ。
うん、値段見てると
3000円とか5000円とか、
ね、もうその午前中行ったりとかね。
うん、おばあちゃん出てくるような気がしますけどね。
いや、もう今時おばあちゃんいない。
あ、そう。
騙されたと思って一回川崎とか行ってきて。
怖いよ、なんか。もう、とんでもないの出てきそうじゃないですか。
いや、多分ね、俺は行かへんけど。
暗いから分かれへんて、みたいな感じかな。
いやいや、多分ね、びっくりするような人が出てきて、多分値段にびっくりするんちゃいます？
安くて。こう、トロールみたいな女の子が出てきたりとか。
いや、絶対そんなことない。
あ、そうなんだ。力強いな。
絶対そんなことないと思う。
そんなピンカツに対して耳どしまになって、ネット上で行った気になってるってことですね。
そうそう。っていうか、ディズニーランド高すぎ。
ああ、今もう1万円。
いや、1万ではもう遊ばれへんでしょ、あそこ。
ファストパスもなくなったから、なんか別の制度になってるんですよね。
そうそう。
だから金で解決したら、みたいな。
そんなこと考えると、日本の風俗って安すぎ。
おお、なるほど。確かに
そう。多分外人から見たら、ただみたいなもんや。
まあそうでしょうね。まあご飯自体がめちゃめちゃ安いですからね。
まあその日本食というか日本が世界で一番美味しい国やとは思わないんですけど、僕は、
うんうん、
1000円以内やったら多分世界で一番美味しいでしょ
う、ね。ああ、それはそうでしょうね。コストパフォーマンスっていう意味では。
そう、あの、コンビニとかね、そこら辺っていうか、あの、普通に食べれるお店が美味しいっていう意味では、うん、上はもうキリがないんですけど、
うん、
そういう意味では本当にあの、1000円持ってたら美味しいものが食べれるっていう意味では多分世界最高かなって。まあ、最近あの、丸亀でも簡単に1000円超えてきますけど。
そうでしょう。そうでしょ。結構昼ご飯1000円の壁が、東京だけじゃなくても、うん、なんか、景気で超えてくるようになってきたし、
うん、
ラーメンの1000円の壁ももう崩れつつありますからね。
そう。まあ、うん、それでもまだ1000円ちょっとで食べれるっていうのは安いんでしょうけどね。
うんね。うん、確かに。
だってこの前やっぱり中を行った時感動しましたもん。
ほう。
600円ぐらいでちょっとあの、美味しい親子丼が食べれるっていう。おかしくねっていう。
じゃあ昔の200円牛丼とか何やったんやろって話ですからね。
あの時代60円のハンバーガーとかね。
ねえ、おかしかったですよね。
ちょっと、おかしいですね。デフレにも程がありますよね。
まあ、僕ら本当のラジオ行き合ってたところってその辺ですからね。
いや、もう駄菓子屋やん。ハンバーガー60円とか。
駄菓子以下ですよ。
うん。
うん、あの、四角形のあの、タブレット状の餅が食べ、餅よりも安いですよ、もう。ああ。ということで、あの、皆さんもトイレでプレゼンテーションして感動させたら、トイレの門が開くらしいんで。
そこまでせんと。
ぜひ、金で解決するのもよし。いっぺんそうですね。これ、あの、トイレの壁を破るっていうのをやってみたいですね。使っちゃいけないところに使わせてもらえたっていう背徳感って言ったらいいのか、スペシャル感。ちょっとこれは、変え難い経験かもしれないですよ。
使っちゃいけないトイレ。
うん、いや、だってそうじゃないですか。使えないトイレを使わせてもらえるってことは。
一番それはね、皇居とか。
うん。
警視庁とか行けるでしょ。
行けるでしょうね。ほら、普通に、お役所は。うん
お役所ね。
だって、僕はいつも思うのは、交番貸してもらえないのかなっていうのはありますけどね。
交番は貸してくれんのかな？
交番追い詰められてたら、多分すいません、ちょっとトイレって言ったら、どうぞどうぞって言ってくれそうな気はするんだけど、ただ、交番無人が多いじゃないですか、今って。で、施錠されてるような気がするな、なんか。後ろの近所、目と鼻の先に交番ありますけど、ほとんどいないですからね。
うん。
うん。いたらトイレ貸してくださいって入りたいけどちょっとねチャレンジしてみないと分かんないですねそれはねちょっとその辺の新しい扉を開けてみたいなっていう気になった投稿でしたねはいということで、
はい
今日は大阪弁をチャットで返す女性の話とトイレをコンビニで使わせてもらうための口実ってどうすればいいのかっていうお話でしたそれでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。